こんばんは、レーザーフラッグボーカルの家富です。緊急事態宣言が出されている真っ只中の中、今夜も始まりましたインディーズナイト。レーザーフラッグもね、3月7日以来ライブをやってないし、スタジオ、リハ、練習もできてないという状態です。 LINE でビデオ通話っていうのかな、あれでメンバー顔を合わせて今後どうしていこうかとか、それぞれがね新曲を作りながら活動しております。このインディーズナイトも収録場所が全く抑えられないという状態で、プロデューサーに無理言ってね、いろんな音声を集めて編成して、今回は特別編、それでお届けしようかなと思ってます。エンターテインメント文化を支える最たる場所ってライブハウスだよね。そのライブハウスがコロナの影響をもろに受けてて、今悲鳴を上げてるという状態にあります。そこで今回前半はレイザーフラッグがお世話になっているライブハウスの生の声をお届けしようと思ってます。中野ムーンステップと初代ウォール、早稲田ゾンビー、新大久保アースダム、東高円寺2番電圧と続きます。他にもね、紹介したいライブハウスってたくさんあるんだけど、それはこれからメンバーとね話し合って新しいコーナーとしてやってもいいかななんて考えてます。後半は2018年9月にこのインディーズナイトにも出演してもらった早稲田ゾンビー、五十嵐くん。この五十嵐くんがね、ライブハウスを経営するオーナーとして大変貴重な話、火花を語ってくれたから、それをもう一度みんなに聞いてもらおうと思ってます。市川うらら FM83.0MHz インディーズナイト、インディーズファンとアーティストを結び、そしてエンターテインメントをさらに盛り上げていくぞというコミュニティ番組です。ラジオであなたとつながる大切な1時間、よろしくお願いします。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りします。
レイザーフラッグのインディーズナイトをお聞きの皆様いきなり感じた、こんばんは、中野ムーンステップ店長の山内直樹です。そして一緒にここに、PA の
直屋です。
直屋は今あの濡れた靴下をストーブで乾かしています。
はい、焦げましたけど、は
い、でここに隣あの俺たち今初代ウォールに兄弟店姉妹店の初代ホールにいまして、隣にいるのは
店長のジープです。
ジープです。
お願いします。
わしは皆さんお家でゆっくりされてると思いますが、
わっさ
ね、まあ、テレビを見てたり、
はい、
なんかツイッターしたりしてると思うんですけど、あれよくないっすよいやあのね、テレビやね、SNS ばっかりやってると、
う
ん、精神正常良くないので、
そうですね、ラジオ
聞いた方がいいです。このラジオを聞いてるあなた、正しい大正解でございます。つわけで、なんだ
じゃあ主張していきましょう。
はい、中野ムーンステップ、
はい、
中野で、ライブハウスやってます。
はい、
で初代ウォール、
はい、初代でライブハウスやってます
絶賛休業中で
ございます。
3月の半ばぐらいから、まあ3月はもう半分以上ライブなくなっちゃって、4月はもう1本もなしですね、多分、
はい、
なしですね、うん、なしかな、ちょっとこれから連絡、うん、させてもらわなきゃいけないところもあるんですけど、まあおそらくなしになっちゃいます。で5月も未定です。5月以降の予定はもう本当未定、うん、なかなか厳しいんじゃないですかね、はい、今は。
本来5月は周年なんですよね。
そうなんです、5月、うん、
オープン月で、
そうオープン月で5月で14周年迎えるはずだったんですけど、うん、まあ困ったなと
ですね。で
6月に初代ウォールは21周年、
はい、20周年、
はい、すごいね、すごい、
激動の
20世紀からやってたわけですからね。そう、激動の周年を、迎えるにわたって、
はい、
で今もうね、その史上今までの歴史で、
今まで史上究極の大ピンチ
大ピンチですよ、
はい、主張していきましょう、直樹さん、うん、
でまあね、この、まあ、やれねえのは仕方ねえっす、
うん、
でね、だけどね、まあそのでまあでもね、やってる人がね、中にあるじゃないですか、なんかこう、はいはいはい、ギリギリんとこギリギリまでやってこうとか、うん、でうちだってその迷ってましたけどね、うん、でまあ中にはまだやってる人もいると思うんです、うん、でそれがねどうこうとかいうのはね、それはね各々の立場から、うん、だったらもういろいろ、いやそりゃやあなた絶対来ない方がいいですよとかね、うん、あると思うんですよ、うん、でまあ個人的にはね今本当できないとは思います、うん、だけどねそのね まあ、やるもやらないも結局自己責任になっちゃってて、
うん、なるほど、
でまあだけど、まあね、まあ結局そうなんですよ、その人生ね、うん、何でも、生きてればね、何十億人いる人間全部、うん、はい、コロナ投稿に限らず全部自己責任で生きてるわけですから、ですが、まあ、ちょっとねもうちょっとこう行政がね、うん、仕事をしろよと、
お
申
すわけですね、
もうちょっとなんかしっかりしなさいよと、
うん、
そうじゃないとみんなもう困ってるだけだと、
うん、
で困ってる人たち同士がね喧嘩したりね、くだらないことで揉めたりして、
はい、
してたらね収束するもんもしませんよ、
なるほど、
しっかりしてくださいと、
うん
うん、でまあそこに主張は訴え続けていきますけど、
うん、
もうこんな状況当てにならないんで、
なるほど、
当てにはしてられないんで、
うん、
まあ、我々は我々でできることをやって、
うん、はい、
健全に、
うん、
危機感を持って、
うん、
楽しく、
うん、
生きていきたいなと、サバイブしていきましょう、
サバイブしていきましょう東京サバイブ、
そうですね、そういうわけで、まあ、サバイブ策と、
はい、
サバイブ策としまして、
サバイバル術を、
サバイバル術をね、ご紹介いたします、
よっしゃ、
我々、
はい、
助けてください、
お願いします、
T シャツ売ってます、
切実です、です、
はい、あとね、まあ、その、まあ、本当まあ、もう本当ねもう営業できないんで、
うん、
潰れちゃいますんで、
はい、
本当、まあ、ちょっとね支援プロジェクトみたいなのを立ち上げまして、
うん、はい、
まあ、ムーンステップの場合は、
はい、
寄付を募らせてもらって、
うん、ドネーションですね、
ドネーション、であと、まあ、T シャツを はい、ご購入していただくか、その、まあ、2つの支援策、
うん、
支援プロジェクトみたいなのを始めてちょっとご支援くださいますよ、お願い しております、
はい、
はい、でまあ寄付の方はね500円からできますよと、うん、していただけますよということで、
上限はないんですか、
上限はないです、
ありがとうございます、
億万長者の、
はい、ミリオンダーラ、
うん、500円からで、まあこれあくまで、うん、寄付っていうことを前提にお願いしてるんで、
はい、
でまあそのまあもしね寄付していただいた方、まあその店がねちゃんと再開した暁には、うん、まあ、もしご来店できる方だったら、まあ、その時ドリンク一杯だけサービスしますよっ
ていう、なるほど、
ね、もう本当あくまで寄付なんで、
はい、
まあこう、まあ、500円からできますよと、いう感じなんで、500円くれるか1億円かどっちかでいいんじゃないか
な、なるほど
でまあそれは極端な話なんで、一番いいかなっていうのが T シャツのご購入、
はい、
これ2500円の T シャツで、俺の友達、和歌山の日清アートワークスっていう、まあ、のやってるアーティスト、ミルクコーヒーってバンドですね、はい、ボーカル、
うん、
昔初代ウォールにもの頃から、
は
い、
ね、
ね、で遊びに来てくれた頭のおかしい西君が、
はい、
もうほんとねものすごいアーティストの絵を使わせてもらって T シャツ売ってます、でこれはねほんと T シャツ自体めちゃめちゃかっこいいんで、まあその支援の気持ちもそうなんですけど、単純に買って損はない、
うん、かっこいい T シャツ、
かっこいい T シャツできましたんで、ぜひお買い求めください、お願いします、ねえ、まあ、そんなことですかね、で初代ウォールの方
も紹介してください、そう
そうそう、いや今しようとしてたもうウォール、
まあ、
ムーンの方はそんなものね、
ウォールは、T シャツに特典をつけて、T シャツだけだと2222円で、一番上のは、もうずっと入場無料のやつで111万1111円のやつもあります
これだけねまだ出ない、
はい、まあ、そうなんですよね、で幅広くやってて、まあ、企画箱代無料券とかつけたやつとかはあるんですけど、 まあ、おすすめは1万1111円の、あの僕とウォールに一泊泊まれる権利があるんだよ。
いやこれね俺安いと思う。
あ本当ですか。
だってウォールに一晩泊まれるんだよ。
そうですね。
ホテル泊まったらさ
そうです ね,
ねね、いくらすんだよ。
確かに、まあ、でも
でしかも
1万ぐらいで取れると思われるんじゃないですか。
いやまあだけど
ウォールそうですね俺もついて、そうであのプロジェクターで映画も一緒に見れるん で
ジープと一晩中朝まで遊べるんでしょ。そう
で、ね、はい、でお土産にウォール州を持ち帰ってもらって
俺だったら絶対これなんだけど、
ね、はい、ちょっと皆さんそこら辺ツイッターとかに載せてるんでチェックしてみてください。
お願いします。
お願いします、
は
い、
でですね、
あと長いですよ。
長い。
そろそろ締めますか。
まあじゃあお願いしてるばっかじゃあ、
そう
あれなんで、あのすげえ楽しいね。
いけ、
うん、企画、まあ今こんなライブできないけど、
はい、
あのいろいろ計画してますんで、
はい、
あの無料配信だったりね、あとそう CD のね、
あ、そう
オムニバス作ろうかなって今まさに話してて、
はい、
まあ、そういうのとかね。
YouTube
で YouTube
来ました。
YouTube 今流行ってますよね。
はい、
あの俺らも始めました、ついに、
はい、
ウォールムーン TV、
はい、ミリオンダラー目指して、
あ、そうそうそう、うん、そうで、ね、とにかくチャンネル登録してください。
はい、
あの
今見てください。
今んとこね、あの、うん、くだらねえなと、うん、くだらないけどね、うん、まあそう、暗い時に
そうほっこり笑えるように、
ああちょっと辛いっていう時にウォールムーン TV ぜひアクセスしてみてください。でちゃんとしたのもそのうちやるんで、はい、今くだらねえけど、まあ、くだらねえけど面白いんでとりあえず登録してチェックしてください。お願いします、はい、
お願いします。
それではレイザーフラッグ、
インディーズナイト、
イエーイ、インディーズナイト、
レイザーフラッグ、インディーズラジオをお聞きの皆様こんにちは。早稲田にありますライブハウスゾーン B のオーナー兼店長の五十嵐と申します。この度の新型コロナウイルス騒動でゾーン B も他のライブハウスや飲食店と同様に大変辛い状況に置かれています。緊急事態宣言が出される以前からたくさんのイベントが中止延期となりました。現在は5月6日までのすべての公演を新型コロナウイルス感染防止のため、自粛させていただいております。また5月6日以降の公演に関しましても未定の状態です。ただ休業していても毎月のゾーン B の家賃や必要経費はどうしても発生してしまいますので、自分の給料の心配どころではなく、いかに店を持ちこたえさせるかの思いで、副業のトラックの運転やお弁当の配達等をしながら毎日を過ごしています。おのおのが大変な中、たくさんの励ましやアドバイスをいただきまして、大変感謝しております。その中の一つなのですが、この度、ゾンビ T シャツを販売することにいたしました。詳細は後ほどゾーン B のホームページ、ツイッターで告知させていただきます。そしてこのラジオをお聞きの皆様はすでにご承知かと思いますが、レイザーフラッグとゾーン B との共同企画難攻フラッグ第10陣が4月25日に予定されていました。記念すべき第10陣レイザーフラッグとザ・プリズナーとのスペシャルツーマンでしたが、こちらも延期となります。仕切り直しの難攻フラッグ第10陣は10月24日に決定いたしました。2008年にゾーン B を始めてからたくさんの困難がありましたが、さすがに敵がコロナウイルスという想定外史上最大の大ピンチです。ここをなんとか耐え抜いて、難攻不落の城、早稲田ゾーン B を証明したいと思います。そしてこのコロナウイルスが、収束した暁には、たまりにたまった皆様のフラストレーションやたくさんの思いをゾーン B のステージ、客席で思う存分大爆発させてください。最後に家富さん、そしてレイザーフラッグの皆さん、 チャリティー難攻不落 T シャツや貴重なラジオでの時間をくださり、本当にありがとうございます。これからも一緒に難攻不落を続けていきましょう。それでは、レイザーフラッグインディーズラジオをお聞きの皆様、ありがとうございました。早稲田ゾーン B、五十嵐でした。
インディーズナイト、
新大久保アースダムの向井と申します。こういったちょっと喋ることとかあんまりやったことがないんでいろいろ難しいんですが、よろしくお願いします。で、まあ他のライブハウスも皆さん同様に今営業自粛、東京都からとあと国からか出て、皆さんライブハウス動いてない状況なんですけど、まあうちも同じく全然今収入がない状態で、これから先5月6日までは、何もライブをやらないのが決定していまして、その後もまあ状況によってはどんだけこの先この状況は続くかわからないといった状況で、皆さんどのライブハウスも、いろいろこの先不安で、皆さん大変だなと思うんですが、まあいろいろ助けていただく、応援していただく声もたくさんいただいてまして、例えばうちはあのベースというショッピングカートのサイトがあってですね、他のお店もいろいろやられてるんですが、うちもドネーションで、T シャツとか、ドリンクチケットとか、いろいろ、あと橋の下音楽祭でいろいろやってくれてるスタッフの皆さんのからあのステッカーとかキーホルダー提供していただいて、それを販売とかしていただいて、まあ寄付といった形で、売り上げにつながるように応援していただいております。誠に大感謝なありがたい行為で、毎日そのショッピングサイトに、入金がされるためにこんなにたくさん買っていただけるんだとか、いろいろ感謝しております。で、今後の展開としてはお客さんを入れて営業するのはなかなか難しいと思うんで、お客さんを入れずにバンドさんをお呼びして、で店の企画で、YouTube 等を使った配信なども考えておりますが、なかなかそのグレードを保つのが難しいので、今いろいろどんな方法がいいのか検討しながらやっているんですが、いろんなバンドさんから今までのライブの映像とか、過去のライブの映像とかを提供するので、それを有料で配信したらどうかとか、いろいろアイデアいただいてますんで、そういったことも今後いろいろ考えて面白い内容でお届けしなければ、まあ、意味がないと思いますので、この辺もいろいろ考えております。なので、これからも、頑張って店を潰さないようにいろいろアイデアを出しながら頑張りたいと思いますので、アースダムだけではなく他のライブハウスも一緒に皆さん応援していただけると、これからのシーンもなくならずに頑張れると思いますんで、皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました。
はじめまして、東高円寺2万電圧というライブハウスの店長、石田と申します。今日は、最近のライブハウスの現状について少しお話しさせていただくということで、このような場を設けていただき、本当にありがとうございます。最近のライブハウスは、コロナウイルスの影響によって出された緊急事態宣言によって、営業自粛を余儀なくされています。現状は5月6日まで営業自粛という形なのですが、それも今の状況ではこの先どうなるかは全くわかりません。ライブハウスはこの現状を乗り越えるために様々な工夫を凝らしています。オリジナルグッズを作ったり、ドリンクチケットのまとめ売りを通信販売で行っております。2万電圧では諸事情あり、通信販売は行っておりませんが、虎の子というブランドの通販サイトにてドネーショングッズを扱っております。それとは別に、バンドキャンプにてシスターというバンドの楽曲の売り上げを2万電圧のドネーションに回させていただいております。詳しくは2万電圧オフィシャルツイッター、インスタグラム、フェイスブックオフィシャルアカウントをご覧ください。このように営業を自粛し、約束された保証のされないライブハウスは自分たちのオリジナルグッズやドリンクチケットを通販で売ったり、バンドさん、お客様のドネーションによって現状成り立っております。皆さんもご存知の通り、本来ライブハウスというものは演者さんが生ライブをし、チケットを購入したお客様がワンドリンク付きで観覧するという飲食店です。もちろん場所によってはワンドリンク付きではない場所もありますが、どちらにせよ今は営業ができておらず、どこもとても大変な状態です。ウイルスが収束しない限りこの状態は続くので、正直先が全く見えない状態です。そこで2万電圧では無観客インターネット有料配信ライブというものを行っております。機材を買って何度か行ってみたのですが、音、通信速度ともに特に問題がないようなので、このまま改良しつつ継続していこうと思っております。以上が僕の知る限りのライブハウスの現状になります。時間も少なくなってきたんで、ちょっとここから楽に話させてもらいますけど、そうですね、今は本当に厳しいですけど、先ほど話した配信ライブのように今までやったことのない新しい可能性とか未来型のライブハウスの形とか作れるんじゃないかって、ひょっとしたらこの騒動を超えたら新しいことできるんじゃないかっていう希望は捨てずにやっぱりやってるんで、熱量、そういうものだけは下げずに働いてます。もしまだライブハウス来たことない人いましたら、この騒動収まったらぜひ遊びに来てほしいです。ライブハウスネバーダイってことで、2万電圧石田でした。ありがとうございました。
Love.
インディーズナイツ。
はい、お届けしました。中野ムーンステップからは直樹くんと直也くん、初代ウォールからはジープさん、早稲田ゾンビーからは五十嵐くん、新大久保アースダムからは向井さん、向井さんは同時に曲も紹介していただいてます。デスサイドのザ・ウィル・ネバーダイをお届けしました。東高円寺2番電圧からは石くん、石くんも曲を紹介してくれましたね。ファイブのリスクでクロスワードドランカーをお届けしました。うん、早くみんなに会いたいし、俺たちもライブやりたい。ほんとみんなでさ、力を合わせてコロナに負けないように頑張ろうぜ。そう、今さ、ライブハウスはいろいろな葛藤と戦いながら、ライブハウスは自分たちのために、そして俺たちのために、そしてみんなのために、うん、なんか最善を尽くしてくれてるなーなんて思ったね。レーザーフラッグも微力ながらライブハウスを応援していきたいと思ってます。大変な時に声を届けてくれたライブハウスの皆様、本当にありがとうございました。 SNS とかでね、支援などの案内を載せようかなと思ってるんで、ぜひ皆様覗いてみてください。そう、俺たちレーザーフラッグはね、今なんかこういろいろ前向きに考えようかなって思ってます。そう、オープニングでも話したんだけど、毎週決まった日にグループ LINE のビデオ通話、あれでね、こうおっさん4人でおっさん4人でミーティングしてます。最初すっげーウケんだけど、なんかね、だんだんだんだん慣れてくとみんなマジになってくんだよね。そう、ライブで今ほら表現することできないでしょ。でもね、逆にね、今立ち止まって今後の新しい動きっていうのをね、真剣に今みんなで真面目にね考えてる。うん、そう、なんか人としてつながってるなってつくづく思うね。そう、これね、バンドマンの人たちも皆さん本当ね、おすすめ。メンバーの大切さとか人間の大切さとか愛情っていうのがね、本当ね、増すような感じがするんだよな。うん、さて、お聞きの放送は市川うらら FM83.0MHz レイザーフラッカーがお届けしております。インディーズナイト特別編です。さあ、後半戦に突入します。後半戦はね、これ嬉しいことに、早稲田ゾンビの五十嵐くんがリクエストしてくれた曲から入ります。曲はね、レイザーフラッグの難攻不落です。この難攻不落はね、ライブハウスを城と例えて、マイク、楽器、音楽でライブハウスを難攻不落の城にしようっていう曲なんだよね。歌詞の内容もじっくり聞いてほしいなと思ってます。そしてその後にね、2018年9月25日にこのインディズナイトに出演いただいた、早稲田ゾンビーのオーナー、その五十嵐くんのね、ゾンビーの誕生の秘話、これね、すごいいい話をしてるんだよね。だからもう一度ここで皆さんに聞いていただきたいなと思ってます。それでは後半戦に突入します。まずはレイザーフラッグの難攻不落、そして早稲田ゾンビー誕生の秘話、どうぞ。
はい、それではね、ゲストコーナーです、この度、10周年を迎えました、もう俺らもよく、一緒に、ライブをやらせてもらっている、早稲田ゾンビーです。早稲田の駅前の早稲田ゾンビーの店長の、これね本名フルネーム初めて知ったんだけど五十嵐陽一さんです。
よろしくお願いします。
よろしく、
ゾンビーの五十嵐と言います。
はい、まあ五十嵐くんはね、おそらくみんな知ってると思うけど、いつも帽子かぶってて、で、やっぱりトレードマークは半ズボンということで、うん、
そうですね、この年になって真冬でも半ズボン、ね、
そう、もう雪でも半ズボンだからね。
膝小僧が白い粉吹いちゃって、最近、まあ今夏だからそんなに実感ないですけど、冬になると辛い年齢になってきました。
なんで中ズボン履かないの？
なんでですかね、もう20年近くこれだから長いズボンがあるような違和感感じちゃって、ちょっとダメ。
あとで多分写真撮るんでね、今日の五十嵐くんのファッションを見てもらいたいけど、やっぱり下半身よく見てもらうと、やっぱり今日も半ズボンでございますと、
はい、
いうことでね、
はい、
まあ、五十嵐くんはやっぱりずっとエンジニアでね、もう昔、うん、新井くんももう付き合い長いでしょ。
長い長い、もうワッツの頃からずっとお世話になってて、
ね、うん、まあ、さっきもちょろっとねジングルの間に喋ったんだけど、うん、新井さんがまだね、うん、ディスクラプティーズの前の前身のバンドのジャージっていう時から、うん、
言わないでそれ
ジャージ
ジャージ、
うん、そうなの、
新井ジャージだったんだから、
そうそうそうそうディスクラプティーズ1年前に1年間ぐらいジャージって名前だったの
そうそうそう
ダサいでしょ
まあ、ダサいかダサくないか、ダセえな。
いや、でも、やってる音楽はかっこよかったから、
ね。ありがとうございます。
一目惚れでした
よ。ありがとうございます。
いや、いかがですか、別に褒めなくていいから。
本当に本当に。
本当にかっこよかった。
うん、かっこよかった。
そうなんだ。
うん、
でさ、五十嵐くんはバンドってやったことあるの？
俺はね、本当高校の時に、うん、それこそさっきみんなが言ってたようなブルーハーツとか、うん、ジュンスカイウォーカーズでドラムをやって、
ちょっと待って、ドラムなんだ。
ドラムだったんだ。
そうそうそう、
今でも叩ける？
ね、この、もう何年前かな、5年前ぐらいにここで、僕らの今の奥さんとの結婚パーティーしたときに、うんうんうん、その時にドラム叩いて、
あ、うん、それタビートが言ったやつ、
そうそうそう、敏郎くんね、確かその時レイフラがムーンステップかなんかで企画だったんだけど、あ、
そうそう
そう、敏郎くんだけリハの合間に来てくれて、
そうそうそう、もうドラムは今じゃ全然練習はしてない？
もうやんないですね。
こんなにね、いつもできる環境があるのに。
そうだね。うん、
じゃあ、どうしてさ、その PA をやろうとしたのかなって。
まあ、それもさっき言った、なんだろう、高校の時にやったバンドで、うん、なんだろう、やっぱりね、みんなチヤホヤしてくるわけじゃないですか。
うんうん、
あ、これってこのまんま、ドラムでも叩いて、ねえ、うん、ちやほやされないながら生きていけたらいいなみたいな、
うん、そうだね、最初みんなの出発点はそこだからね
そこだね。
で、まあ、いきなりこうバンドでうんぬんというよりか、なんだろう、スタッフ側から行って、なんかそういうきっかけ掴んだ方が早いのかしら、うん、みたいな感じで、まあ、そういう甘い考えで最初そういう音楽の学校に行ったわけですよ。で、学校に行った時点でもう
も
う東京の、そういう音楽学校行ったんだけど、全国各地からやっぱり
すげえやつらが
すげえのが集まってきてこれ出番ねえなと、まあ、そこでそうそうと、もうこういう人たちをじゃあ盛り上げる役の、ね、うん、スタッフ側に回ろうというので、で、俺の場合レコーディングとかああいうのよりはもう、ね、うん、その場所その場所でやっていく PA で、
うん、
のが勝負に合ってるなっていうので、もうその時からじゃあ PA で行こうかな。
なる
ほど。もう最初から、
うん、そうですね。だからそのまま学校卒業して、うん、で一通りテレビ局に行ったり、あともうそれこそアーティストについて日本全国をずっと旅して回ったりとか、あと小屋好きみたいなことをやったりとか、あとまあ、ワッツっていうところの前に下北沢の屋根裏、
あ、屋根裏にいたんだ、
そうそうそう、うん、っていうところで働いてみたりとか、まあ、一通り、音声さん音響さん、あと、うん、ワッツ時代にレコーディングもミスティでやってたのかな、
あ、
だから一通りはいろいろやって、
うん、
で、まあ、今に至るって感じなんですね。
で、やっぱり店長っていうのは自分で店を持ちたいってやっぱ思ってたわけでしょ、ある日。
そうですね、もうワッツ時代が地獄すぎて、
うん、従業員としてってこと
そうそうそう、でこれはもう絶対未来が見えないぞと、っていうのでいろいろじゃあ自分かな
って、あのじゃあワッツに勤めてた時から独立っていうか自分でやってやろうって思ってたんだ。
ワッツもね9年半ぐらいいたんですけど、もう最後の3年ぐらいからもうどっかで自分でやんなきゃ、あだってもう電気止まってリハーサルができないとかでそのまま俺ガーって東京電力行ってで電気つなげてもらわないと今日の売り上げが入ってこないと電気代が払えないっていうので、う
ん、止められたって止められたの。
そうそうそう、でその電でねとあの東京電力の連中が来て電気つなぐ、うん、でもそうするともう 2,3 時間押してるわけだから、うん、リハなしで本番とか、
ね、あ、そんなことあったんだ。
電気ガス水道全部止まってね、水洗便所が使えなくて皆さん声優へ行ってくださいとかあその時の社長がひどくて、うん、電話止まってんのにブッキングしろとかどうやってやんの
あったね。でしかもねえ、ワッツの場合お客さんが、まあ、アーティストなわけでしょ、バンドマンなわけでしょ、
まあそうですね、
お客さんもまたこれならず者だらけだからね。
そうだね、
もう皆さんすごい勢いある人たちばっかり
で
ね。
トラブルはね、
五十嵐君って言うとね、本当にみんな多分これ聞いてる、ね、俺らと同世代の人だったら多分やっぱ西荻のイメージあると思うよ、うん、西荻イコール五十嵐君ってね、うん、でももうすっかり早稲田も定着してね、
うんうん、
そうそうそう、
そうなんですよ、うん、まあ、でもあの時ももう俺も感覚がだいぶずれてて、うん、ね、ワッツの上とかにみんな溜まっちゃうと、もう店側からも溜まんないでねとは言うんだけど、ね、警察呼ばれて警察来ると、うん、はい来たよみたいな感じで、もう公共の、ね、警察官をザ・ガードマンのように思ってて、だいぶ俺も麻痺してて、でもやっぱりでもこういうんじゃ未来はないなっていうので、ね、自分でね、立ち上げるんだったらっていうので結構意外とここは気使っていろいろ考えてやります、
ね、
う
ん
う
ん、それが一番苦労するもんね、ライバースって、うん、やっぱ
苦情がね一番、
うん、
苦情がね、
ちょっとズバリこれもう、うん、今のこの第一印象でパッと言ってもらいたいんだけど、うん、急に質問するんだけど、うん、今までずっとライブハウスにいて、うん、もうあの一日このすごかったっていう一日ってパッと出るバンド、
あやっぱガーズですかね。
あ
ーガージュワッツで
やった、ガージュワッツでやった時に、ブレーカーが落ちて、もう音もうバーン、ドラムとあとギターのシャカシャカ、うん、あとベースの、うんうん、
ボンボンぐらい、
ボンも出ないよね、
カスカスぐらいでね、
で照明も真っ暗、うん、だけど止まんない、
へ
客パンパン、あもうあの時俺死んだと思ってもうそのままもうブレーカーのとこ行ってブレーカーババーンってつけて、もう宅戻ってエンジニアをね PA をやるというかもう二度と落ちてなるものかとブレーカーの主管をずっとあの握ってたというね、あれはもうすごいなと思った
んです。あ、まあ、そんなことあったんだ。
あった、
わあすごいな、もう ある意味エンジニアというよりは職人だね
職人っていうか、うん、根本的なところで電気止まるってもうどうなってんのって、そこで電気は止まるけど止まんない演奏
すごいな、いやそれはすごいですね、やっぱすげえな、
うん、っていう、うん、そんなね、まあ、五十嵐君がね、今おすすめのじゃ曲をちょっと一個紹介してもらいたいなと思うんだけど、じゃあここで一曲流し紹介してください、はい、
じゃさっきもちょっと言ったんですけど、ここワッツで結婚パーティーを挙げたときに入場曲で使った、大先輩、西荻の大先輩でもある、ドハツ天、ドハツ天のど真ん中武士です。お聞きください。
イエイ、はい、聞いてもらいました、ドハツ天でど真ん中武士でしたね。これは五十嵐君の、思い出の、一曲になりましたという曲で、ドハツ天聞いてもらいました。
い
はい、はい、今日のゲストは早稲田ゾンビ、10周年五十嵐店長です。
イエス、
はい、どうも。
さあ早稲田ゾンビだって
可愛く
言わない、ね、いつものことだよ
早稲田ゾンビ10周年だけど、うん、どうこう早稲田ゾンビを立ち上げてみて。
そうですね、やっぱりもう10年間短いようですごい長いようでいろいろあったんですけど、うん、やっぱりこの10年前の立ち上げ当初、うん、あの頃はやっぱりすごいなんだろう、うん、よくできたなと自分でも今でも思うし、うん、今あれと同じパワー使ってもう一回ゼロから立ち上げろと言われたら多分できないし、
あ、うん、そうだよね、
なんだろう、こうもちろん一人じゃできないから、ね、うん、みんなに力を、うん、助けてもらったんですけど、うん、やっぱり一番しびれたのってやっぱり この自分で貯めた自己資金だけじゃもちろんできないんで、銀行融資っていうのを、受けないといけなかったんだけど、この銀行融資っていうのがもうなかなか降りないで、要はもうでもこの物件見つけちゃって、でそれに対してじゃあもうここで決めるってなった場合、まあぶっちゃけ自分で頑張って貯めた自己資金が900万ぐらいあったんですね。でそこからまあ銀行融資を受けないとオープンまでたどり着かないわけなんですけど、やっぱりねこの銀行融資が降りるまでの間、もう自分の自己資金で何とかするしかない。例えばここの、保証金だったり、あと、ね、こう防音だったりそういうのの施工費、プラス今度オープンはできないからお金入ってこないんだけど、空家賃2ヶ月分だって、もうそういうのでどんどん自己資金がなくなって、で100万切るぐらいになってまだ融資が降りるかどうかわからない、もうこれはもう毎日寝れない日々で、
そうだよね、自己資金
もしダメですよって言われたら、全部パーだからね、
そうだね
突っ込んだお金が、でこれ自己資金もなくなってきたし、もういよいよやばいかなって言った時に銀行融資が降りましたよってなった時はもう本当によかったマジでと思って、
いやそれは寝れないよね、お金のことではね、
900万がね、たったのそれこそ 2,3 ヶ月で全部なくなってってパターンもあり得るとこだ
な。なんかね、今回ちょっとこう感動、インディーズナイトレイザーフラッグパーソナリティ始まって以来の感動の、これクリムラプロデューサーに頑張ってもらって、これノンフィクションでやりたいね、ザ・ノンフィクションで。
いやでもライブハウス立ち上げるってそれだけのパワーと資金がなければできないからね、
なんかね、どっか大きい会社がね、バックにいて、気持ちがいればいいけど、もう完全個人で立ち上げてね、やったからもう
機材もあるからね、機材のお金も、
そうもちろんそういうのもね、
それはできないよ、なかなか本当パワーないと、
ね、で、ね、昨年かな、今年リニューアル実はして、
今年ね10周年を迎えるにあたって、今年の1月、ステージの向きを変えてみました、まだ来てない人もたくさんいるとは思うんですけど、結構評判良くて、これもね、プリズナーとか、あと、まあね、レフラのドラムの敏郎君とか、もうその辺の人たちみんなが、手伝ってくれて、まあもうほぼなんだろう、自分たちで、ね、ここまで完成度の高いものができて、とこのステージとかもすごい特殊で、ただこう段って段にしてるだけじゃなくて、下こう浮かしてあるんですよ、低音がバーって響くとビル全体が揺れちゃうので、そういう特殊な加工をしてあったりとか、結構難しい施工をね、みんな
やってくれる、
その通りにやってくれて、
まあね、ちょっとそういうのは俺はね、五十嵐君に一応歌で返しやろうかなと思ってるんだけど、でも本当ね、楽屋もすごく綺麗で、
やる方としてはもう満点だよね、そうそうそう、本当前と比べれば本当に、
楽屋でね、髪の毛立てるもん、立てれるもんね、立てるとこないけど俺らはさ、
一応ね、ああいうのもね全部ちょっとしたね、気配りがあって、ね、こう、楽屋のこう、鏡とかこう、もし喧嘩になっても割れないように、ね、ちゃんとね、ステンレスのね、ちょっとした高い鏡なんですよ。なるべくね、みんな怪我しないようにとかっていうのがいろいろ配慮があって、
で PA の横にはその段があってね、そこピップルーム、
あれこう10年やってきて、危機はあった、危機、この続けていく上で
やばいぞという、
やばい、
あとね、やっぱり従業員がみんな辞めちゃって、まあバイトはいるんだけど、もちろん、では社員というのがいなくなって一人になったって時はちょっとやばいなっていうのはあったですね。
今はほら平日はやってないじゃないですか、
まあ、やりたい気持ちはあるんですが、
だからそういう他とはちょっと違う感じでは営業してるんでしょ、
まあ、その金土日バッチリやっていけば、
いける、
借金も解消あったし、
そうなんだ、
とか、
じゃあそろそろ俺を雇わせてそういういいとこだけに、
じゃあまあ思った通りの
経営はできてるかなって感じですか。
まあ、思った通りっていうか、まあね、自転車創業は創業だけど、あ、でもやっぱ一番ひどかった時はあれかな、従業員にはやっぱりね、お金払う給料っていうのはこの額面はこれっていう契約で払うんだけど、それ以下でしか俺の取り分がないって言った時は誰にも相談できなくて、税理士にの先生にこれどうなんすかねってね、相談とか結構してたけど、そこがきつかったかな。
そういう時俺に相談してくれる。
なんでだよ。
パチスロの勝ち方とか教えてあげる
んだけど、悪の道、
ね、悪の道も悪い方だよそれは。
うん、まあ、だからね、あのバンドマンとしてね、あのずっとこうやらせてもらうんだけど、この早稲田ゾンビに対するね、やっぱみんなね、やっぱ五十嵐君に対する愛情っていうのが、あのね、ライブハウスをやっぱり一人でね、切り盛りしてるっていうこの10年間をみんな見てきてるからさ。
そうだね。
だから若いバンドに対しても、これからどっかやりたいなっていう、やってこうかなっていうバンドの人たちに対してもね、すごく五十嵐君は受け入れ体制があるからね、本当ね、やるとこ探してるっていう若い人たちもね、まあ、これラジオ聞いてないかもしれないけど、
若いやつがね、うん、
でもぜひね、早稲田ゾンビ、本当使ってもらいたいなって、
ね、来るものを拒まずなんて、うん、まずは、
うんうん。って思いますね。じゃあ、さっきもちょっとは話出たけど、五十嵐君がのことをね、支えているバンドで、ね、あのプリズナ
ーそうですね、
名前出たんだけど、うん、ここでまたじゃあ、曲を紹介してもらうんだけど、やっぱプリズナーかな。
うん、今回ね、この改装、するとき、もう、本人たちは、ね、もうレコーディングし終えて、ね、うん、もうマスタリングとかでもう散々プリズナーの、名も亡き世代アルバムもう聞いてもう耳タコができるほど聞いて音源作ってると思うんだけど、うん、今回改装しながらそれでも俺ずっとこれかけまくっててまあ、ある意味ゾンビーの改装のテーマ曲でもあるし、テーマだったようなもうアルバムでもあるんだけど、うん、それの中でも、一番こうお気に入りのハードデイズという曲があります。ザ・プリズナーでハードデイズお聴きください。
はい、
インディーズナイト。
はい、今夜もお届けしてまいりましたインディーズナイト、いかがだったでしょうか。とにかく早くみんなとライブハウスで会ってバカ騒ぎしたいよね。そんな日は絶対来るから。レイザーフラッグは今年も3本イベントを主催しております。8月22日土曜日はリーグオブフェイスボリューム62夏の陣、こちらは中野ムーンステップで行います。それから4月25日から延期になりました10月24日土曜日は難攻不落第10陣早稲田ゾンビーとの共同企画、今回ザ・プリズナーとのツーマンです。12月12日土曜日はリーグオブフェイスボリューム63冬の陣、こちらは高円寺ショーボートでやるからね、絶対やるから、絶対できるから、みんな遊びに来てね。さてさて、来週火曜日は5月5日ゴールデンウィーク子供の日です。第1週のパーソナリティはありがとりおさんです。みんな元気出して呼ぶよ、ありがとりおさん。
レザーフラッグの皆さん、こんばんは。
ありがとりおです。
どうも
こんばんは。レザーフラッグさんに質問です。ゴールデンウィーク、もうご予定はお決まりでしょうか、教えてください。
はい、
ありがとうございます。ゴールデンウィークね、今自粛期間だからとかそんなの関係なく、俺はね、インドアな人間なんで毎年のように、家でゆっくりと過ごします。メンバーのがね、後でグループラインで、聞いておきますんでね、教えます。それでは今日もありがとうございました。レイザーフラッグでした。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りしました。